イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。2017年も押し迫ってまいりましたね。というわけで、今年最後の番組配信となります。今週、今週の番組のお相手はシンガーソングライター、私イネコがワンマントークでお届けしてまいります。リスナーのあなたとの二人っきりのお時間、どうぞお耳の穴をかっぽじってごゆっくりお付き合いください。なんとなく一年最後の番組というと、こう節目というか折り目正しい気持ちになったりいたします。改めまして、自己紹介をいたしましょう。私イネコはアルファベットでイネコと書きます。シンガーソングライターをやっておりますすごい改まってますね。そしてもう一つ、ダダコという名前を持っています。アルファベットで DADAKO、 ダダコちゃん。はい、というわけでこの番組、今週はワンマントークでお届けいたしますけれども、通常はですね T ケンジとご一緒に、投稿しております。 T ケンジと言いますと、サックスプレイヤーの T ケンジ、現在イネコはイネコ&T ケンジとして、ライブ活動などをしております。そしてダダコちゃんというのは、ダダコちゃんという歌がございまして、その歌から飛び出したキャラクターとして、まあ、制作しているわけですけれども、映像をね、ムービーを作っておりまして、そのムービーを撮影するにあたり、まあ、サックスプレイヤー T ケンジは監督 P ケンジと名乗っております。というわけで実際事実上人物は2人しかいないんですけれども、イネコだったりダダコだったり T ケンジだったり P ケンジだったりちなみにケンジはお名前ですね。ファーストネームでしょう。ケンジ、ケンジさん。 T はまあもっぱらサックスプレイヤー、アルトサックスもソプラノサックスも演奏されるんですけど、メインがテナーサックスということで、テナーサックスの T から T ケンジ、 T ハイフォンケンジと書きます。 P は、まあ、プロデュースですね。プロデューサーの P というわけで、4通りの人物が入れ替わり立ち替わり、2人なんですけども入れ替わり立ち替わり、通常は、その監督こと T ケンジ P ケンジと一緒にトークをしてまして、まあ、このスタジオ内で2人で会話しているものをリスナーさんに聞いていただく、まあ、そんな番組がこのレインボーマジックです。そもそもレインボーマジックという番組は昔もうかなり昔のことになってしまいますが、 83.6 メガヘルツの FM 浦安、こちらの放送局の方から、毎週水曜日に生放送でお届けしていた番組でした。放送局のご好意によりというか、まあその番組降板になってしまったんですが、その後ですねインターネット配信していいよというふうに放送局の方からご好意でいいよという許諾を得まして、というわけで、レインボーマジックは現在インターネットで配信する番組として継続しております。もう何年経ったんだろう、生放送時代、放送局から、お届けしていた時代から計算したら17年ぐらいレインボーマジック続けているのでしょうか。やだ、私の年齢と同じじゃない。 まあ、それはさておき、毎年恒例となりましたとなったとなりましたっていうわけじゃないか、毎年お盆休みとそれからこの年末年始を挟んだ冬休みは、監督が、ご実家のある高知県は高知市の方にお帰りになられます。というわけで鬼の猪間のワンマントークということで、特別この期間中は稲子がワンマントークでお届けするレインボーマジックなわけですね。まあ、以前その FM 局の方から放送していた時は、まあ、ほぼワンマントークでしたので、まあ、これが従来のレインボーマジックなのかもしれません。がしかし、まあ、ここ数年、まあ、監督と組んでからはもう10年経ちましたけれど、10年近く2人でトークをしておりますので、いささかワンマンというとちょっと大丈夫かしら、最後まで、きちんとまとめ上げられるだろうかというそんな不安があったりいたします。もう2017年、今年も押し迫ってきて、ね、もうすぐお正月が来るというのに、なんか一抹の不安を抱えながら、一抹の不安をもたげながらですかね、マイクの前に今座っております。というわけでごゆるりと、まあ、皆様も年の瀬でお忙しいとは思うんですけれども、ごゆるりとぬるく見守る形で聞いていてくださいね。それでは今週の1曲目です。今年2017年2月14日発売、アルバムライムライトより泣かせてくれたメッセージ。
夢中になれること何一つ見つからず、ありきたりの毎日、時間だけ過ぎてゆく。都会の真ん中で空っぽの心のまま、泣くこともやり直すこともできずに佇んでた。ふと手した絵はがき、ぬくもりのある言葉、忘れていたものが私を泣かせてくれた。
さて今年2017年はイネコ&ティーケンジ結成10周年の記念の年でした。実はこの10周年という記念をですね、昨年が10周年かと間違えた私イネコ。というわけで、イネコ&ティーケンジ10周年何をもって記念とすべきか、いろいろ考えた挙句にアルバム制作をしようというそんな企画となりました。というわけで計算間違いしていた昨年ですね、オーバーチュアというアルバムを発表いたしました。で、まあ、10周年の間にどの曲をアルバムにまとめたいかというね、そんな打ち合わせをしたのはもう一昨年になりますか。その時に私イネコが自分のオリジナル作品の中から、これとこれとこれとチョイスしましたら、アルバム4枚分の曲数がピックアップされてしまいました。なので10周年記念、まあ、1年かけて4枚のアルバムを制作しようというのが本来のイネコ&ティーケンジの企画でした。それが昨年ですよ、2016年、あれ今年じゃなくて来年だったわ10周年、よく計算してみたらみたいな まあ数字年数を本当にどうでもよく過ごしているとこういうトンチンカンなことが起きてしまうわけですけども、まあ、そんなこんなで、昨年はオーバーチュアとそれから、クリスマスアルバムは作ったものの、それ以降の3枚分のアルバムが滞ったまま2017年、今年に突入してしまったわけです。で、じゃあ本当の10周年は今年だからよし3枚のアルバム作ろうぜ作ろうぜという掛け声は良かったのですけれども、2月14日発売のこのアルバムライムライト、この後がですねなかなかもう次のアルバムワンデイというタイトルは決まってるんですけどなかなかレコーディングが進まずですね、とうとう2017年はライムライトだけで終わってしまってるわけですけど、お届けしました曲は泣かせてくれたメッセージでした。さあ続けて曲をお届けしましょう。そのライムライトからです。わさび。
なんかないからね別に悲しくなんてない泣いてなんかないからねもう子供じゃない全然平気なんだから別に寂しくなんてない全平気なんだからもう子供じゃない大きくなって甘えられない覚えた味はわさび強がりって頑張る私わさびで滅び
さてお届けしております曲はわさびです。まあ、そんなこんなでですね、まあ作ってなかったわけではないんですよ、3枚目10周年記念のアルバム3枚目となりますワンデイ、こちらもですねもうボーカルのレコーディングはほぼ全曲終わっているんですね。あとは T ケンジのサックスがどう絡んでくるかというレコーディングが若干残ってしまっているというそんな状況です。ですのでこの年末年始ご実家に、里帰りされておられます T ケンジは、サックスのレコーディングをするという宿題を持って帰られました。というわけで、来年もうすぐやってくる2018年にはこの10周年記念いつが10周年もう3年にまたって10周年になるよそんな稲川とティーケンジなんですけども、2018年には、年明け早々にはワンデイがこう着々と出来上がっていくのではないかと思われます。もうジャケ写もね撮影してきてジャケット案も出来上がってるんですよ。ちなみにワンデイに収録される予定の曲は14曲ありまして、曲目言いますね。1曲目おはよう、2曲目青、3曲目あの頃に2人はいた、4曲目秘密、5曲目ライバルはニューヨーク、6曲目大丈夫問題ない、7曲目そっと愛してる、そして8曲目はピラフ、9曲目晴れた日のラブソング、10曲目好きと言えなくて、12曲目 メリーゴーランド、12曲目笑う角に服着たる、13曲目月までランデブー、そして最後14曲目がおやすみなさいということで、おはようからおやすみなさいまで、ある時ある時のドラマを、歌にしている、それを集めてワンデイというアルバムにしています。仕上がりはすごく良くなっていると思うんですよ。だから、私も完成がすごく楽しみなんですけれども、そんなわけで、今年2017年はアルバムを作んなきゃというね、精神的に追い詰められた状態のまんま、ライムライト止まりで、ワンデイが煮詰まっているというね、そんな1年間だったと思うんですけれども、リスナーの皆さんにはですね、新しくできましたらまた番組内で紹介しますので、聞いていただけたらと思います。さて、お届けしました曲はその2017年発売のアルバムライムライトよりわさびでした。だだこちゃんと一緒キューリンココーナー。さて、毎週毎週番組をお届けしていて、まあ今年ほど番組へのお便りが少ない年もなかったかなっていうぐらい、メール投稿が少なかった1年間でした。まあそんな中でも非常にですね、ありがたいことに、何度も何度も励ましのお便りをいただいたりとかして、投稿ください、番組にお便りくださいというために、お気遣いくださったリスナーさんが何人もいらっしゃいます。本当に皆さん、今年1年間お世話になりました。そしてありがとうございました。先週お届けした番組で、年末ということで大掃除もう進んでますかっていうね、そんな、トークをしたかと思います。そうしました時に、私が、以前のね、番組投稿の中から、大掃除が苦手な N ちゃんというリスナーさんのことを思い出してこうトークネタにしてたんですけれども、そうしましたら今週ですね、 N ちゃんからなんとなんとアンサー投稿いただきましたよ。片付け苦手な N ちゃんですということで、お便りありがとうございます。2017年も全然片付けできてないまま終わりそうですけど、実は今年メルカリとブランディアに挑戦しましたということで、確か私の記憶が正しければ N ちゃんはもう10年前のブランドのコートとかを捨てられずに持っていたみたいなことをね、聞いたかと思うんですよ。メルカリとブランディアに挑戦しました。すごい。どっちも一長一短だったけど、まあ、確実に数点は片付けましたよと、売れたわけですね。それはそれはおめでとうございます。私はどうだろう、鍵盤楽器を新しく買い替えるにあたり、もうちょっと古くなって捨てようかなと思ってるものをメルカリとかに出してみようかなってちょっと思ったりもしたことがあったんですけど、なんかこう一歩踏み出せずに未だいます。ですが N ちゃんなんか売れたみたいです。それはそれはおめでとうございます。あれなんか売れないってショックだよね。で、どちらも一応一旦ブランディアとメルカリ、まあいいとこと悪いところとそれぞれ特徴があるんでしょうかね。確実に数点は片付けました。少しお小遣い稼ぎにもなったしっていうことで、もういいことずくめじゃないかと思いましたら、でもね、商品を送るにあたってそれを包むプチプチシートや段ボールなんかを買い揃えたので、おうおうおう、商品を送るためのプチプチシートと段ボールね。私もよく楽天とかアマゾンを利用するんですけども、お買い物でね、なんか 商品の割にはすごい立派な箱でアマゾンとか来るんですけどね、あれどうにかならないのかなと思いますけどね。その買い揃えたとね、そしたら物が減ったけど増えちゃったみたいなところがあります。ダンボールとプチプチシートが増えちゃった。さらに秋っぽいのかどっちもすぐやめてしまい、来年はもう少し成果の出そうなお片付け頑張りますというね、そんなお便りをいただきました。そっか、まあ私だったらそうだな、売るというよりは捨てちゃうな。なんかめんどくさいもん。そのプチプチにくるんだり、まあ、梱包して発送するっていう手間を考えたら、もうお洋服だったら着ないなと思ったのはゴミで捨てちゃうな。あのボタンとかね、装飾品、あのお洋服にもともとついているような、そういうのは全部外して取ってありますよ。あのなんかお裁縫するときに、あこれあったあった、飾り付けにいいかもなんてね、再利用できるかなと思って取ってありますけども、メルカリとブランディはね、まあ、楽器はねほんと邪魔だし、捨てることの方が大変そうだから、まあ、壊れてない限りどなたかね使っていただけたらなとかって思うかもしれませんけどね。お洋服なら捨てちゃうかな、バッグとかも捨てちゃうかな。まあ、そもそも売れるようなお洋服とかバッグを持ってなかったりもするんだな、これは。まあ私あの掃除が好きというか、いや感情論で言ったら嫌いかもしれないんだけど、してないと気が済まないんだよね。例えば作詞作曲するとか、あるいは昔の曲をほじくり出して楽譜書き直すとか、キーチェンジするとか、もちろんアルバム制作なんていうともっともっとですけども、そういうこう作り出す仕事をするときに、もう家中がすっごい綺麗に片付いてて何の心配もいらない、ああすっきりっていう状態になってないと、なんかこう作ろうっていう気にならないっていうのかな、楽譜書こうとかさ、録音しようとか、そうだから毎週番組の収録するの大変よ。ここスタジオ兼住所です、あ住居ですからね。収録しようと思うと大変ですね。なのでなんかこうそう、もう面倒だから、その一月に1回はちょっと大げさかな、でも3ヶ月に1回は最低重箱の隅をつつくような掃除してますね。ベランダの掃除でしょとか、窓拭きとか、カーテン外して洗っちゃうとかも、1月に1回は大げさだな、2月に1回とかやってるかもしれないですね。できないときは、まあ、半年ぐらいできないときありますけどもね。なのでその年末に改めて大掃除しようと思っても言うほど大変じゃないんですよ。言うほど大変じゃない。そんな私でさえこの間クローゼットとか引っ張り出して、本当もう来てないんじゃないの、これ去年も着なかったよねっていうのは捨ててしまおうと思ってこう分別してたら、見てて嫌になったね。何があって、自分の持ってる服がよ、私これ着てるのよねって。自分の着てる服、私こんなの着てるのよねっていうね、ちょっと自分に嫌気がさしましたよ。ちなみに先ほど自己紹介がてらお話ししましたダダコちゃんですけど、ダダコちゃんの衣装というのも手作りですもんね今。 何着あると思っています？皆さん、メインのもの、赤地に光沢のある生地の赤地に白いフリフリのついたダダコちゃんの衣装、メインのもので2着あるんですよ。ちょっと袖の形が違うもので、で赤地に黒のブラックダダコちゃんっていうの、赤なんですけどね、赤なんですけど赤地に黒のフリフリがついてるブラックダダコちゃん、あれでしょ、それから水玉のダダコちゃんが2着あるんですよ。ちょっと袖の形が違うね。ダダコちゃんだけで一体何着クローゼットにぶら下がってる。まあ、あの知ってる方は笑ったと思うんですけど、まあ何ダダコちゃんって知らないわという方はダダコで検索して YouTube に上がってます動画、ぜひご覧ください。というわけで、今年最後の番組ですけれども、来年ももちろんリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。番組へのお便りの宛先はいねこ .rainbow@gmail.com、 こちらまで、皆様のね近況、できればそのお正月明けになりますから、今度はね、年末年始どう過ごしたかなっていうエピソードとか、あと猫&T ケンジへのリクエスト、こんな話題でトークしてくれでもいいですし、もちろんアルバムの中に収まっております、曲目からですね、この曲聴いてみたいわという、リクエストがありましたら、それも、お書き添えいただきたいと思います。アルバムの曲目は、この番組のサイトに下にあのアルバムジャケが貼ってあると思いますので、そこに、曲目リストが載ってると思いますので、タイトルだけでね、何だろうこの曲どんな感じだろうみたいな興味を持っていただきましたらリクエストください。というわけで、お便りコーナーでした。えのちゃんどうもありがとうね。2017年最後のレインボーマジックも後半となりました。毎年1年最後の番組では、レインボーマジックおバカ大賞というのを発表しておりました。ですが今年は割愛させていただきます。まあ、なぜかというと、先ほども申し上げた通り、ちょっとねお便りが少なかったというのと、あと内容が別におバカでもなかったしっていうね、無理くりね人様からいただいた、お便りをおバカ大賞にこじつけるのもどうかなと思いまして、まあそんなわけで、仕切り直してですね、来年2018年はもう一度、年末におバカ大賞が盛り上がれるくらいですね、皆様からお便りをお寄せいただけたらと改めてお願いしたいと思います。そんなこんなで2017年が刻々と過ぎ去っていこうとしておりますが、まあ先ほど来からお話ししてます通り、アルバムで煮詰まったりもしましたが、まあ10周年だったということで、イネコ&ティーケンジ、本来でしたらイネコ&ティーケンジとして、ツアーに出るとかまあ、少なくとも盛大なライブをやるとか、そういうことがあってもよかったのかなとは思いますけれども、まあそんな余裕もなく過ぎ去っていく2017年、まあ、何もしていなかったわけではなく、T ケンジの師匠にあたります日本を代表するサックスプレーヤー菊池康生先生、菊池康生先生が率いるサックスマシーンズには T ケンジも、メンバーとしていたりしますけれども、サックスマシーンズの、ステージがあったりとか、またあるいはイネコが、稲里ひろみさんと一緒にステージに上がるとか、まあある意味イネコ&T ケンジ以外の音楽で まあ、ステージに上がってきたりもしたわけですけれども、まあ、そんな中、まあ、わざわざと本当わざわざしました。まあ、私にとっては慣れないジャズを歌うとか、うん、英語の歌を歌うとか、まあ、とどのつまり自分のオリジナル以外を歌うって私にはあまりないことですので、まあ、そういうことがこう頭の中で緊張感とともにわさわさしていましたけれど、ティーケンジはティーケンジで、そのイネオカンドティーケンジのアルバム制作もしっかり、サックスマシーンズのこともあったり、あるいはあの生徒さん教えておられるお教室のことであったり、まあ、いろいろわさわさしてきたと思います。特に夏が過ぎて秋が来たかなぐらいのあたりからこの年末まで、うん、今年の後半はわさわさしてた。だからなんかいろんなものをなくしたり落としたり、うん、怪我したりしないようにっていうのをすごくこう2人の間では合言葉のようにしていたかと思います。まあ、そんな2017年が本当まばたきするうちに終わってしまった、そんな印象なんですけれども、来年こそはですね、私を取り戻していきたいなと思っています。なんかね、この3年ぐらいかな、地に足がついていないというか、まあ、とりわけ一昨年あるいは昨年体調を崩したこともありましたので、なんかこう思う通りに、うん、自分の理想通りに活動できてないっていうね、そういうなんかこう不安感みたいなものがあったと思うんですけれども、うん、でも来年はなんかそういった意味ではこうもっと充実した地に足のついた実感のあるそんな取り組みができたらなと思っています。まあ、1年の経緯は元旦にありと申しますので、元旦元日の日にですね、いろいろとこう今年やり遂げたいことというのをね、書き留めていきたいと思います。さて2018年はなんと、夜空でいろんな出来事が起きるんですね。まあ、夜空とは限らないんですけど、空で宇宙で地球から見える空でいろんなことが起きる年です。そもそも元日の夜、まあ、日付をまたいで1月2日になりますか、スーパームーンですね。このスーパームーン、ぜひとも、お天気に恵まれてほしいと思います。できれば、今年誕生日プレゼントでもらった新しいカメラで、スーパームーンを撮影したいと思っています。そして1月31日はなんと皆既月食がありますよ。うん、見れるのかな、日本でも皆既月食。2018年皆既月食って書いてあるな。私あなんだ、皆既月食って書いてあるのにイメージが皆既日食になってた。皆既月食ならお天気さえ良ければ見れるかな。うんうん、見てみたいですね。月食の始まりが10時50分だって、夜の。それって月食の終了、また月が現れてくるのが0時15分だって。10時22時3分からかけ始めて、全部かけちゃうのが22時50分頃ね。そしてまた顔を出すのが0時15分だって。まあ早寝しちゃう人は別だけど、私みたいにいつも遅くまで起きてる人は見やすい時刻ですね、皆既月食。うん、これも楽しみにしたいと思います。まあ2018年も天体ショーがね、まあ、別に星たちはショーをしているつもりは毛頭ないと思うんですけれども、星たちが地球上の我々にショーを見せてくれる機会がいっぱいあるみたいです。うん、楽しみですね。皆さん空見るの好きですか？私は大好きですよ。うん、 特にこう綿雲っていうのかな、雲が風ではフォーってこうねゆっくりゆっくり動いていて、ちょっとずつ形を変えて、うん、風に流されていく姿を見てると全然見飽きない。あと海の波ね、ジャブーンってくる波、沖の方から次から次へと来る波見てて全然見飽きないですけど、皆さんいかがでしょう。そういうこうゆっくりとね、ものをこう物事を見る時間が来年あるでしょうか。今年なんかね、まあ私の振り返ったスケジュール帳の中で今年時間あっただろうと思うんですけど、意外と今年やってなかったんだよね。でも念願のカメラを手にしたので、来年はまあお月様もだけど、大好きな夕焼けもだけど、それ以外にもこう自分の好きな雲を見つけて綿雲の写真とか撮ってみたいと思います。いろんなところに行きたいですね。うん、時々いろんなところのリスナーさんからね、こちらの地域でライブやるときは教えてくださいねとかっていうお便りもらったりするんですけど、うん、なかなかこうね、行きたいんだけど先立つものがなくて行けなかったりするだけなんですけど、あとどこに行ってどうすればいいのっていうのを、私がトンチンカンなのでなかなかこうよいしょってできないかったりしてるんですけど、まあ、今年2017年振り返ってみて、まあ、ゲスト出演してくださった富山あきこというね、あきこちゃんというピアニストね、彼女なんかほんと全国各地ライブ出歩いてるんですよね。うん、新潟行ってたり札幌行ってたり、ほんとあちこち飛んで演奏してるんですよ。羨ましくて、うん、私もそういう風になれたらいいなってすごく心の底から思っています。占いとか皆さん信じますか？私はね、別に信じてないとも言わないし、じゃあ信じてるのかっていうとすぐ忘れちゃうんですけど、ちょうどこの年末のくらいになると、2018年、来年の運勢っていうのがネットニュースなんかでは結構コラムで出てきますよね。本屋さんに行っても来年のこう運勢が書かれてる占いの本みたいなのが結構店頭に置いてありますよね。まあわざわざお金出して買って読むっていうことはあんまりしたことがないんですけど、申し訳ないくらいねしたことないんですけども、でもまあどんな来年が待ってるかなと思ってちょっとちらっとね、まあ、私は12月生まれですから射手座のところをこう調べてみたら、長いトンネルを抜け来年は自分の思っていることが具現化できるようになるって書いてあったのよね。確かね、一昨年だったかな、成田山新勝寺ですかに、まあ、ちょっと用事があって成田さんの方に行った時に立ち寄って、その時になんかこうなんとか診断っていうのをやっててでじゃあ見てもらおうかなと思って見てもらったら、その時に長いトンネルを抜け夜明けが来るって言われたのね。ちょうど今ぐらいの時期に言われたのね、2年ぐらい前よ。で今年の暮れに別の占いですけどもネットで見たら夜明けが来るって来年私いつ夜明け来るんだろう本当のね。まあそんなこんなでなんかのんびりしてると人生終わっちゃうんじゃないかというね、50代まあ50代は一番子育ても終わり落ち着いて自分のことのできる年代なんじゃないかなと、前々から思っていたんですけれども、意外と何もしないで時間だけが過ぎていってるのでちょっと内心焦っています 特に今年はなんか何もしてないで終わったような気がして焦っています。そういった意味では来年はあんなこともしたこんなこともしたと皆さんにたくさんのご報告ができる2018年にしたいなと思っています。皆さんにとって来年もいい年でありますように。雪が降っても木枯らしが吹いても桜は生きています。曲は桜の約束。
どのくらい時間をかけてこれほど待ってに大きくなったの。時を重ねた分きっと山ほど辛いこともあったでしょう。この春には何回目の花を咲かせたことになるの。過ぎゆく時の重たさを桜が無言で語ってくれる。積み重ねの時間を歌う粋な太さと花びらの数。互いを思う心を見るよ。深く強く大きく。
先週クリスマスイブの日に小学校時代の友達と再会しました。たまたまなんですけども、お互いにお台場にいるということで会おうかなっていう話になったんですが、お互いにお互いの母親を連れている、そんなクリスマスイブでした。あそこら辺にいるかなと立ち寄ったところにこうクリスマスイルミネーションがあって、それをこうカメラに収めようかなとしてたら、先に到着してた友達の方が私に気づいて、イネちゃんって言って走ってきてね、思わず二人でハグをしたっていうね、そんな再会でした。そして私の母と友達のお母様と、母同士は本当に久しぶりの再会だったと思います。彼女と私は小学校時代はよく一緒に遊んでましたし、中学生の時の半分は同じ中学にいたので、私途中で転校しちゃったんですけど、まあ一緒にバドミントン部だったりとかして部活動も一緒だったりして、本当にいろんな思い出があるんですけど、でも離れてた期間も長いのね。うん、だから知らない人生を歩んできた時間がお互いにあるわけだけど、いろんな思いを積み重ねて、いろんな経験を積み重ねて今があるんだけど、今でもあの時と同じように仲良くできるというのはすごく幸せなことだと思っています。素敵なクリスマスをくれました。この曲は今日は彼女に捧げたいと思います。
桜に約束をしよう、深く強く大きく、深く強く大きく。
続いての曲です。今日はリスナーのあなたと私イネコのワンマントーク二人きりの時間。お届けします曲はアルバムライムライトよりあなたと共に。
出会った時は気づかなかった、出会ったことの大切な意味。同じ価値観を持ち合わせ、何でも話し合えた。クールな心で見つめ合えた。クールな言葉が支えとなった。心の底で互いにそっと信頼が築かれた。 私も見つめてみる。あなたと二人で生きていたい。一緒にいてね。
しばらく番組聞いてなくって久しぶりに戻ってきたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。いつも私はここにいるよということで、毎週定期的に配信しておりますレインボーマジック、2017年もそろそろお別れです。今年1年間リスナーさん本当にありがとうございました。そして2018年もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。この番組は笑顔配給所というコンセプトを持っています。リスナーのあなたと笑顔のひとときを過ごしたい、そんなレインボーマジックです。リスナーのあなたと、あなたと共に。
However, only sweet is not your true love. 甘いだけが愛じゃない。今までのあなただけじゃなくて、未来のあなたも見つめてみて。私も隣を歩いている。一緒にいるよ。二人で未来を生きていたい。
さあ、この曲が始まりました。とうとう最後の曲ですね。今年は2017年に発表しましたアルバムライムライトよりお届けいたします。 My Dream Again。
過去と未来をつなぐ現実は鼓動を打たない。感覚のない毎日、今東に日が昇る。記憶の中の思い出、振り返れば胸痛む。苦しいことの連続、いつしか歩み止めていた。あの頃のようにはなれないし、今さら失望に泣けないし、もう一度私に夢を見させて。もう若くないけど、でも私に夢を。
2017年、今年、あの人はいいな、こっちとは違うな、などなど、人と比べてしまって落ち込んだあなた、あなたに送る言葉は大倍通り。今年チャレンジしてたことを失敗してしまった、うまくいかない日々、そんなあなたに送る言葉は七転び八起き。そしてこのレインボーマジックは笑顔配給所です。いつも私はここにいるよ。というわけで、毎週水曜日に配信しておりますレインボーマジック、どうぞ来年もよろしくお願いいたします。リスナーの皆さんに送る言葉は、笑う角に福来たる。お届けしております曲は My Dream Again。
もう一度私に夢を見させて。もう若くないけど、でも私に夢を。
さあ、このまま曲のエンディングでお別れといたしましょう。今年1年間リスナーの皆様お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごしください。
りと孤独朝日照らされ今再び私夢を。
この番組のお相手はシンガーソングライター私イネコでした。
夢を描くんだ、もう一度体と大地に光を浴びて、私は泣かない再び歩んだ朝日に照らされな再び夢に向かって My dream once more Please again Dream once more, please again.